熱血
人体塾
超ええやん。みなさんこんにちは。熱血人体塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は重田舞子、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役長田治さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
塾長、はい、今やっぱりこう季節の変わり目と言いますかね。
そうですね。
今日11日は暦の上では入梅ということで、もう梅雨の時期
そうですね
にも入りますし、
毎年、
はい、体調崩される方もやっぱちょっと多いみたいですね、この時期 ね、
やっぱりこうね、湿気が厳し出て、やっぱり南東なしに鬱陶しい日々が続きます ね。
塾長も若干こういつも以上にハスキーな感じに、ね、なってらっしゃるみたいですけど、
そう、そういうことなんです。
そういうことねえ、まあ、そして今日はですね、雨漏り点検の日にも制定されてるそうなんですよね。
初めて聞きましたけど。
あ、そうですか。
そんな日があるんです
か。そうなんですよ全国雨漏り検査協会が97年の4月に制定をしたそうなんですけれ ど、 この雨漏りっていうのはなんか最近はそういうところで ね
聞かないですね、あまりね、
うん、聞くことないかなと思うんですけれども、管理会社さん相談、
中にはですね、はい、鉄筋の建物でも防水がちょっとね、防水って大体10年保証なんですけどね、10年経つとやっぱり多少クラック入ったりとか、そんなんで水漏れするとこありますね。
はい、やっぱりちょっとそうなってくると建物自体も傷んでし
ょう。そうね、まあ、やっぱ雨は降らない方が、雨も降らない方がやっぱりな、建物は長く持ちますね。だから、まあ、雨降ったらその時は直せないんで、ブルーシートをかけてですね、ちょっとしばらく様子見て、お天気になった時に屋根のそういうね、専門職の人に来ていただいて、はい、雨漏りを直すっていうケースが多いですね。
住まいにおいてこの雨が多い時期に気をつけることって、はい、なんかできることってあるんですか。
雨乞いやなし、雨降らないようになんか拝むぐらいの、
拝むぐらい
これだけは私の力ではどないもならないんで、まあ、体調だけ気をつけてですね、まあ、湿気の削るところはちょっと汗腺入れたりとかね、そういうことしながらですね、まあ、ずっと1年間ずっと雨っていうわけないんで、1ヶ月ぐらいの間ですからね、月末で終わると大体終わりますので、はい、その辺で気をつけていただいたら、遠くですね、ヨーロッパとか行くとですね、結構そのオランダの近くのベルギーなんかですね、はい、1年のうちにやっぱり3分の2ぐらいは鬱陶しい天気が続いて雨が多いんですよ。
でその分やっぱり建物もベルギーは考えられてるんですかね。
いや、やっぱりヨーロッパの建物ですからね、まあ、独特の木造ではないですね、ああいうなんかこう石の建物が多いですね、はい、僕も1回だけ行きましたけどね。なかなか一番有名なのは小便小僧とかね。それからワッフルね、
絶壁に立って小便小僧。
いや、でも絶壁に立ってないんです。あ、町の中にある。
町の中の、ああ、
パッと見たらもう分からへんぐらいのとこに置いてますね。それをまあ見たりとかね、まあ、話は変わりましたけど、また梅雨でないと困ることがありますので、今は特にですね、今もう田んぼ見ると田植えの時期なんでね、まあ、うち農家ですから、今頃になると田植えしたいという気持ちがもくもく湧いてきてですね、
体がうずきます。
ああ、田植えの時期やなと。
塾長にとても大事な時期ではあるわけですね。
大事な時期で、ね、なんかねこうイライラしてくる時期なんです。
あ、そうなんですか。
その田植えを昔やってたからね、はい、うん、なんか自然と田植えしたいなという気持ちになる、
はい、田植えの時期でもある。
そうです、
この季節でございます。
いい感じやね。
いいですね。
あの辺の心が落ち着いてね。
そうですね、人という感じは ね、 ね、そんな気持ちでね、6月は過ごしていきましょう、はい、
そうです。
この番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしております。長田塾長にズバリ解決していただきます。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方には、お好み焼き、鉄板焼き、笑い、100万弁天の割引券をプレゼントいたします。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超 A の提供でお送りします。熱血
体塾超ええやん。
熱血交友録。このコーナーは長田塾長の交友の中からリスナーの皆さんへご紹介したい超ええ話をお送りします。時にはゲストもお招きして普段は聞けない業界の貴重なお話を伺います。塾長、
はい、
今日はですね、
はい、
賃貸物件のリフォームについてお話をお伺いします。
なるほど。
まあ、リフォームに関しては番組の中でもちょっとずつまあ話は出ていて、
そうですね、そうですね、
前回の放送では長栄さんの管理物件でこう玄関をいいものにこうリフォームしたっていうね、はい、おしゃれな感じに、はい、リフォームしたっていうお話もありましたけれども、はいはい、あのこの賃貸物件のリフォームとかメンテナンスっていうのは大体何年ぐらいごとに行われる
の？そうですね、まあ、入居されてる方はね、
はい、
お家賃払ったら払ってるから、そのどれぐらいお金がかかるかっていう多分ご存知ないと思うんだけども、大体ですね、鉄筋の建物であれば、まあ、早ければ10年遅ければ13、4年ぐらいで一度ですね、まあ、全体をまあ、タイの場合に目地を直したりとかね、吹き付けの場合は足場を組んでですね、吹き付けを直すと、大体30戸ぐらいのですねマンションで、まあそれするだけでですね、大体1000万以上お金かかりますね。ものすごくかかるんですよ、あれは。
かかりますね、
はい、ということは、まあ、30年ぐらい持たすとしたらね、まあ、そのうちに、まあ、2回は絶対真ん中でやらなかった。で30年後に、まあ、こう解体してしまうとかね、そういう予定でやられますので、入居されている方一人一人は、まあ、そのオーナーさんにですね、まあ、家賃払ってしええかという感じなんですけど、持たれている方はですねメンテナンス大変なんですよ。
本当ですね、は
い、普通のね、もう例えば野菜作るにしてもね、まあ、その畑に種をまいたら出てきますけどね、
はい、
それやっぱり肥料やったりとか虫が湧いたら薬やってるとかするでしょ、
はい、
それと同じように建物もだいたい30年とか40年のパターンでね、うん、10年ごとにそういうお金を入れてる。それは外部だけですね。
あ、もう外部だけで、
外壁だけですね。で内部まで手を入れていくとね、これはもうやっぱり一部屋400-500万かかりますね。
400-500万、
ファミリータイプで
一部屋で
一部屋かかりますね。その代わりその例えばその服でもいろんな時代によって変わってくるようにね、住む形態もかなりやっぱ変わってくるんですね、今の人が要望する要求する部屋の間取りとか、
ね、
昔はこう 3LDK とか区切った部屋で 3つ部屋あって台所っていうケース多かったですけど、今はまあ広い部屋で自由に自分で区切るという形に、
ね、あ、そうですよね、はい、リビング広くしたいという方もいらっし
ゃいます。かなり思考も変わってきたし、ついてる設備もね、昔はまあその便座でトイレでもちょっと置いただけで、今はウォシュレット付きとかね、ね、お風呂でもその乾燥機つけたりとかね、水回りでめちゃくちゃお金かかるんですよ。
もう10年20年経つとやっぱ時代も変わっていくから、その分メンテナンスだけじゃないんですね、
は
い、
そうです。だから入居者の方がお家賃いただいてね、
はい、
銀行の返済してますけども、残った金で10年経ったらまたそんだけのお金いると。
あ、
もそれをしないと部屋はだんだんだんだん悪くなってきます。
わー、宮野
寺さん大変ですね。宮野寺さん、僕はねいつもお建てになる時にね、なんでやるんですかって
聞いて教えてましたよね。
そんなのやっても儲かりませんでと。
あ、
だけどそのまあまあいろんなそこの事情があってね、建物を置いておくと土地の評価を下げるためとかね、相続の対策とかいろんなことでやるんですけど、マンション運営したらあんまりこうお金が残る、まあ、俗に儲からへん仕事やと僕は思うんですよ、基本的には。ただ安定するっていう意味ではいいですね。
もう一定の一応収入は入ってくる、
一応方向性はちゃんとできると。普通は働いてですね、働いて、まあ、収益を得んねんけども、あれは立てといたら1年間364日雨の日も風の日も仕事してくれますから、
そういう意
識もね、それだけの問題です。ただしその分何年かごとに修理しない、だいたい10年から12、3年に1回1000万単位でお金をかけてください。これはもう建てる方は建ったら潰れるまで何も金かけないで、そういう甘い考えでやらないともうガタガタになります。
そうですよね、
防水でも10年でしょみたいなね、
はい、
10年でそんな防水で雨持ったらもうその 建物が建たないんですよ。
でも初めて家主になろうって思われた方ってそこまで計算しきれ、うん、もうご存知の上で、うん、だけどやっぱり勉強されるんです
よ、ね、うん、だけどやっぱりあの計算すべきやね、そういうことは。
そうですね、
あのまずそれをね、ある時期この時期っていうちゃんと修繕計画を立ててですね、はい、その時に大体目標としてこれぐらいの費用かかるから普段あのお金を貯めといてその時にやろうとかね、はい、そういうことをやっぱりきちっと計画されないと、はい、安易にやるともう最後何やこれっていうことになるんでよくよく勉強してくださいね。
もうしっかりやっぱり計算ね、毎度おっしゃってますけども、計算した上で。
そうです、あの現在運営されてる方または我々みたいに、うん、管理して専門にやってる会社でご相談いただいたら、はい、内容は大体説明できますね。まあどれぐらいの金額で立つとかね、
はい、
で維持はどういうふうにしながら、はい、全部教えることを、まあまあ、おかがましい言葉ですけど、まあはい、指導はできますね。
宮西さんも経験ですね、まあ、最初から100まで分かるのは難しいですからね、
は
い、
そうですね、はい、あの経験してもらわないと分からない部分がたくさん出てきますね。
そうですね、はい、でまあ、宮西さんは宮西さんでこういろんな努力があると思うんですけれども、まあ、リフォームするメンテナンスするとなりましたらこう住民の方、そこに住んでらっしゃる方に対してもいろんな配慮が必要になると思うんですけど、
そうですね、まあ、できうればですね、よくよく入居者の皆さん方にいつの時期からいつの時期までやりますよって通達するのと、まあ、最近はですねあのエアコンが結構みんなついてますので、夏場別に周り過去でもですねみんな
あーなるほど、
で冬場もまあそこそこ工事やる場合はお天気が必ず引っかかってきますので、やっぱり雨降るとできないですからね、だから天気を見ながらですね、今いい時期にやるというふうにしないと、まあ、入居者にとっては、まあ、確かにうっとうしいですけど囲むと、うっとうしいけども綺麗になるから、
ね、そういう気持ちで、
そうです、綺麗になるからそれはもうやっぱりお願いしますという、ちゃんと文明回りますから
、
まあ、そういう形でやってますけどね皆さん、
はい、まあ、この梅雨の時期にそういったリフォームするのはあまりやめた方がいいかもしれないですね、
やめた方がいいね、もう雨降ると工事できませんからね、だから梅雨終わった頃にやるのが一番いいの違いますか。
まあ、この賃貸物件のリフォームについてはですね、来週もちょっと違った角度から塾長にお話を
はい
お伺いしていきたいなと。
もういっぱいやってますから何でも言ってください。
本当ですか、はい、リフォームってやっぱり今ね新しく建て替える住み替えるというリフォームしようという方もすごく多かったりしますしね。
そうですね、は
い、賃貸の中でもそういったリフォーム事情っていうのを知りたい方も多いと思うので、よろしくお願いします。
はい、わかりました。
はい、はい、ではここで一曲お送りしましょうか。
はい、梅雨の時期なんでですね、久保田利伸さんのラブレイン、
おーこれ今月曜日9時の
なかなかいい歌なんでね、
ドラマ で、
いいです
ね、なかなかいいドラマですし、いいですね、いい歌ですね、
たまにはこんなん出さなね、
はあ、最新の曲ですね、
最新でいかんなもうこれも考えながら大変なんですよ
大変今日は久保田利伸のラブレイン恋の雨です。
生まれ育ったこの家ももう今夜限り、明日からはあの人と幸せな家庭を築きます。柱の傷、小さい頃私の身長をお父さんが印をつけてくれたんだ。あの頃はよく怒られて泣いたっけ、お父さんなんか大嫌いって。私が親になったらどんな心境なんだろう。お父さんお母さん、長い間お世話になりました。
家族の快適な暮らしをサポートする、そう私たちは長栄です。
熱血
賃貸塾超エア、
賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超エアン塾長、住まいに関するスペシャリスト長栄の長田さんにズバリ解決していただきます。
はい、
お便りを採用させていただいた方にはお好み焼き、鉄板焼き、笑い、百万弁店の割引券をプレゼントいたしますので、どんどんお寄せください。そしてコーナーの最後には長田塾長に今週のツボを発表していただきます。
はい、
塾長よろしくお願いします。
お願いします。
さあ今週もリスナーの皆さんからたくさんの疑問質問いただいております。
はい、
今日はこちらご紹介しましょう。京都市右京区にお住まいの57歳の方からいただきました。ありがとうございます。マンション経営を考えているものです。そこでぜひ長田塾長にアドバイスをいただきたいと思います。1、 管理会社と契約するメリットはデメリットを教えてください。2、地デジ対策は必須なのですか。希望者のみそれぞれで契約してもらう方針ではダメでしょうか、という質問です。初歩的な質問かもしれませんが、どうぞよろしくお願いします、はい、ということです、
そうですね、管理会社と契約するっていうメリットっていうとですね、まあ入居者との接点がなくなるんで、旅行でも行けますわね。例えば何かあったら、もう自分のところでやってたら、旅行も行って北海道にいるのに電話かかってきて修理してくれ、ポンプが止まったとかね、そういうケースがあるんで、まあ、管理会社に、まあ、多少のお金を払いながらですね、お願いをしておく方が僕は気分的には楽なんかなというふうに思います。はい、まあ、あとですね、そのデメリットの部分なんですけども、最近たまにですね、管理会社が倒産するっていうケースが出てますので、
ああこの不景気の
中で、だからそこの財務体質をですね、しっかりやっぱり見ておくと、で、まあ、評判聞くとかね、そういったことをしっかりやらないと、なんか倒れてしまったら結局家賃が全然入ってきんというですね、非常にひどい状況でですね、前回もですね、兵庫県でちょっと一件あったんですけどね、そこは一括借り上げしている会社なんですけども、結局はその家賃を1年間ぐらい支払いをしてないっていうですね、ケースが起きて、まあオーナーさんの方もですね、まあ、そのうち払ってくれるっていう安易な気持ちだったんですけど、結局は払ってないっていうですね、そういうケースがやっぱり出てますね。だから早く、まずいなと思ったら早く手を打つ、もう毎月毎月っていうのも、時期に家賃がもし払われなかったら溜まっていくの早いですからだからもう それだけをね、気をつけていただくと、管理会社の選択肢を十分注意してもらうと。そうでないと管理会社が倒産するっていうのはね、まあ、比較的少ないんです。管理っていうのは前も申し上げたかもしれませんけども、その建築屋さんがサービス業として管理をやってるとかね、
あ、なるほど、
その分譲やってる会社がサービス業としてやってるとか、そういうケース多いんですね。管理業だけでは比較的あんまり倒れないけども、本体がこけると、親亀こけたら子亀も超えるという形で、はい、親亀がやね、子亀の食べ物を全部取ってしまうという、そういうケースがもう非常に多いですね。だから、まあ、管理会社単体制は全く別に運営されたあれですけども、大概はそこの会社の別部門として、はい、運営されてますので、はい、その辺がどうかとね、まあ、長谷さんはもうそれだけ専門にやってます安心していただけたらいいと思いますけど、ちょっとだけね言うとかな
長谷さん付けになりましたから、
はい、そうですわ、うちはもう管理専門にやってますから、ないですけど、大体普通不動産屋さんとか建築家さんのサービス部門としてやりますので、サービスですから利益はあんまり上げてないと。我々はそんなばっかりやってますから、いろんなケースを直面してますから、はい、その時々に関してですね、やっぱりこう経験豊富ですから、これはこうしようとかね、はい、これはこうしましょうとか、方向性がちゃんと決まりますので、必ず解決します。もう解決もするのが我々の仕事やから。
ということでございました、はい、まあ、管理会社と契約するメリットデメリットそれぞれ伺いましたけど、はい、もう一つ質問いただいてまして、はい、地デジ対策は必須なのかというね。
地デジ対策はもう必要ですね。これはもう我々の管理するマンションもほとんども地デジやってますね。
そうですよね、はい、出ないとこ見れなくなっちゃいますからね。
もう来年の何月でしたかな、もう
7月、
ね、アナログが消えてもうて、ね、テレビ見られへんテレビをこうやってどうすんの、
飾りになっちゃいますからね。
それはもう必須でやってください、
はい、はい、これは希望者のみというわけにはいかないかな。
いや、その希望者のテレビのない家ってあんま少ないと思うんだけど、まあ、この頃インターネットの内容で見てる人多いですけど、だから、まあ、気付けてほしいと思うんですね、はい
は
い、
その辺はやっぱり必要だよと、はい、
そうですね、
はい、いうことでございます、はいはい。やっぱりでもお話を伺っていると、もう前々からおっしゃってますけれども、しっかりした管理会社にお願いするというのは、
お願いした方が安全ですね。結果的には安全ですね。
やっぱサービス的にしているところもあって、あと本体が別にあるようなところは、そういうところだったら、またその本体の状況も調べた方がいい。
そうですね、専門職のやっぱり会社に委託すると。で、そういうのはまあ非常にアメリカあたりも結構そういうのは、まあ、稼働率とかいろんな問題も出てきますけどね、内容をよく精査してお任せすると。で、約束事は最初にですね、きちっと契約して細かい言葉で煮詰めて、で契約してやるのはこうしましょう、ああしましょうっていろんなケースが出てくるんで、それ安易にやらないよ。
マンション経営考える上で、他にもいろんな考えなければいけないことは多いと思うんですけれども、
そうですね、はい、まあ、一番重要なのはマンションのこういう賃貸も事業収益物件を運営していこうと思ったらね、まず最初の投下資本の 金額と、うん、金利です。今は非常に金利安いからあれですけど、うん、金利上がってくるとですね、もう返済金額が増えてきますので、もううちの会社では一応は家賃は金利に連動するという形になってますので、これが今低いですとダーッと上がっていったらですね、これはもうものすごい家賃になるでしょ、返済が多くなりますから、それと初期投資をいかに抑えてですね、ちゃんと専門の人に見ていただいてやると、ね、建てる場合はどれぐらい費用がかかってっていうのをしっかりとですね計画をしてからやってください。じゃないと、まあ後でしもたと思った時はもう遅いです。
経済とか社会情勢も見ながらですね。そうです、
はい
はいはい、では塾長、そういったことも踏まえて、はい、今週のツボお願いします。
それはもう今週のツボはですね、賃貸物件を経営されるには安心できる管理会社へ委託してください。
はい、
はい、
やっぱりツボの中でその言葉はたびたび出てきますから、やっぱ重要ですから、
うん、もう何回でも言いますこ
れということでございました、はい、ありがとうございました、はい、このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはお好み焼き、鉄板焼き、笑い、100万弁天の割引券をプレゼントいたします。お待ちしております。以上、賃貸のツボでした。
坂本龍馬、独自の視点で時代の先端を駆け抜けていった坂本龍馬のスピリットこそが先の見えない現代に必要とされているのかもしれません。果てしなく進化し続けながら己を信じ、今を生き抜くために何が必要かを、坂本龍馬は現代にそう問いかけているでしょう。人として、企業として、何が必要なのか。
日本の夜明けは近いぜよ。
これからの21世紀をお部屋探し、マンション管理で創造する。そう、私たちは長栄です。
お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん。そろそろ番組もお別れのお時間が近づいてまいりました。塾長、
はい、
やっぱりそのマンション経営をしたいなと思われる方が多くなる時期っていうのは、景気がいい時期とかなんかあるんですか？
そうですね、相続とかいろんな絡んできますからね。
は
い、だからそこのお宅のいろんな事情が絡んできますから、
あ、
まあ、例えば近所でね、はい、まあ、知り合いのところが建てたら、うちも建てたいなっていう雰囲気になるという。
なるほど。
一軒建てると何軒も建てたら
あ
ると、
あ、
そういうことに惑わせて建てないように。土地はあんねんからもう置いてても知らないし、税金ばっかり固定資産ばっかりかかるから、建物上建てるとやっぱり評価になりますからね。借家建て付け地でガタッと評価落ちますから、それはまあ仮に相続対策になったりとか評価落ちますからね、はい、それとまあ、収益が何もか上がってくる。実際はですね、例えば10年経ったら収支になる、
ね、
固定資産でそれについて払う、ね、仕事不正といろんな問題が入ってくる、はい、
あれもかかる、これもかかる、それもかかるみたいな、かかる
です。またかと。それで部屋がこれまた入らへん言うたら、もうちょっと家賃下げなあげまへんな言われたら収益減ると。
あ、
その悪い方向にはずっとこう来てますね。
あ、
だから自分やっぱり注意してやっぱりやってもらいたい。
そうい う、なるほどなるほど、はい、勉強になりますね、はいはい、本当に、
はい、そうなんです
よ。いろいろと私も勉強しなきゃいけないことはたくさんあるんですけど、はいはい、まあ決してマンションオーナーになれるほどの力量はないですよね。
いやー、そういうの、まあ、人間ってね、何かをやりたいということはね、まず思わないとスタートしないというですね、本来の、
はい、
だから例えば、うん、私は野球の選手になりたいと思った瞬間、彼は野球の道にどんどんどんどん行くと、そんな石川遼ちゃんでもやっぱりプロのマスターズ20歳までに勝とうと思ったから憧れになったんです、うん、だからマンションでもね、まあ、今は無理かもしれへんけども、将来オーナーになろうと思いをまず心で強く抱くと、ここから将来あなたはマンションオーナーになる。だから皆さんね、お聞きになってる方は、やりたい方は諦めずにやろうと思ってください、うん、ほんならね、なんとかできるかもしれない。ただ思わなかったら何も生まれないというね、 だからその今夢ではないけどそういう方向性を持たれた方がいいと思いますね。
今ちょっと力をもらった方たくさん
そうです
よ、いらっしゃると思いますよ。
僕らでもいろんな相談ありますけどね、そんなもん諦めるなと。太陽は西から上がって東から上がって西へ降りると、うん、あれは自然界では普通かもしれへん。ひょっとしたら自転を逆にしたらね、西から上がって東へ落ちるかもしれんとかね、可能性は全てある。
あです、ね、
その方法、その人間のね、その 知恵っていうのはすごい、もういろんなところに出てきますから諦めたら、うん、
ただ安易にもしてはいけないと、
慎重に
慎重に、ただ諦めるな、
かつ大胆にやろうと思ったら諦めずにやり抜くという、うん、そういう気持ちでやってください、はい。
なるほど、はい、ということでございました。今日も格言が飛び出しました、はい、ありがとうございます、はい、ではそろそろお時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の
佐田治、
そして重田舞子でした、はい、また来週です。さようなら。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りしました。